新約聖書のローマ人の手紙の5章、今日は18節のところから21節までご一緒に聖書の御言葉を学んでいきたいと思います。パウロは12節のところで、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですと。ここで語り始められたことを、彼はもう一回18節から教え始めていきます。それまでは挿入されてました。このことを記したパウロはいろんなことを思い出して、また思い考えて、この13節から17節まで記していたわけですけど、もう一度この主題へと戻っていくわけです。で、今日この18節のところを見ていただきますと、こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。この18節をご覧いただきますと、また同じように彼は二つのことを対比しています。一つの違反の行為によって全ての人が罪に定められたと。同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められたと。読んでるだけでそのことにお気づきになったと思います。こうして二つのことを彼は対比するわけです。で、19節でも同じことを繰り返します。ご覧くださいます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。ここでも、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされた。同様に、一人の人の従順によって多くの人が義人とされるんです。こうしてこの二節を見てみますと、こんな風に彼は二つのことを対しています。この18節と19節、まず私たち見るときに、この二節は、結果を対比しています。アダムの犯した一つの違反による結果と、イエスのなされた一つの義の行為による結果とを比較しています。アダムのしたことと、主イエス・キリストのなされたこと、この二つを比較しているわけです。その結果を比較するわけです。じゃあ、アダムがしたことに関して、何を彼が人類にもたらしたのかと、パウロが教えてくれるのは、それは罪だって言うんです。アダムの行為が人類にもたらしたものは何か罪だって言うんです。で、この18節と19節をご覧いただきますと、アダムの行為が2つ記されていました。1つは18節に出てきたこの違反であり、もう1つは19節に出てきた不従順です。これがアダムの行ったことであると。それを総括すると、この2つなんだとパウロは言うわけです。詳しい説明はもうこれまでに私たちがしてきましたから、省きますけれども、違反という言葉、それるという意味です。真理からそれてしまうこと、脱線してしまうことです。創造主なる神が我々人間を作りになった。その神様の御心というものから、神が望んでおられることから脱線してしまっている。それから外れてしまっている。それを、この違反という言葉でパウロは説明するわけです。そして非常に関連してますけれども、19節に出てくる不従順。創造主の神様の命令に従わなかったということですよね。このような行為をアダムが犯した。その結果何が起こったのか。すべての人々が罪に定められたと18節のところに記されていました。すべての人がって、この18節に出てくる、最初に出てくるこのすべての人っていうのは全人類を指しているということはもう我々すでに見てきました。アダムの罪によってその罪の汚染というものが全体に広がったって、例外はいないって。ですからどんなに立派な人でも、どんなに人々から尊敬を博する人であっても、人として生まれてきた以上、この罪の性質を持ってみんな生まれてきています。すべての人が 罪に定められたんだと。それがアダムが人類にもたらした結果だというんです。で、この罪に定められたという、この定められたという、この言葉ですけれども、この名詞っていうのは、罪に定める有罪の判決をなすなんて、そういう意味を持っています。ですから、罪に定めたっていうのは、どういうことか。神ご自身がその人に対して、あなたには罪があるって、あなたは有罪であると、そのように判決を下される。そのような宣告をなさる。そういうものへと私たちはなったんだとパウロは言うわけです。で、さっきもその12節で語っていたことをこの18節から再び始めたんだと言いました。もう一回12節見ていただきますと、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、今私たちが見てきていることですよね。アダムによって罪が全世界に、全人類に及んだんだと。そして罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと。だから人間はみんな死ぬんです。罪を犯す前永遠に死ぬものでなかった。しかし罪を犯すことによって人はすべて死ぬものとなった。だから死ぬという事実は、人間がすべて神の前に罪を犯している、神の前に有罪の判決を受けているんだということを表しているわけです。ここには例外が存在しないって。また19節にはこんなふうにパウロが言いました。すべての人々が罪人とされたのと同様にと。まあ、ここには多くの人が罪人とされたというふうに記されています。罪人とされたと、このされたっていうこの動詞ですけれども、これは定めるとか制定するなんていう言葉です。多くの人々が罪人と定められたのであると。ですからこの二つの説を通してパウロが教えたかったことっていうのは、私たちに全く新しいものじゃなかった。もうそのことをパウロは繰り返し教えてきたんです。で、改めてもう一度そのことを言ったんです。アダムによって全ての人間が例外なく有罪の判決を受けるもの、また罪に定められたものとなった。みんな罪人なんだっていうことをパウロはこの二つの箇所でもって教えようとするわけです。で、その話はもう今我々見てきたように、もう我々聞いてきたわけですけれども、パウロはこの後こんなふうにイエス・キリストの件に関して付け加えていくわけです。アダムがもたらしたものは分かったと。今度はイエスがじゃあもたらしたものは一体何なのかという話を続けていくわけですけれども、イエスがもたらしたものっていうのは救いであり永遠の命なんだとパウロは教えてくれるわけです。で、イエスの行為に関してパウロはこう言いました。18節には、一つの義の行為によって、アダムの場合は一つの違反でした。でもイエスは一つの義の行為だと。イエス・キリストのじゃあ行為の中で、神の前に正しくなかったことはあったのか、この義っていうのは正しいという意味を持っています。ですから、イエス・キリストのなさった行為の中で正しくない行為があったのか、そういうことではなくて、その人生そのものが神の前に正しかったイエスが、その中で一つだけ特筆すべきものは何か。我々人類に、我々罪人に大きな影響をもたらした出来事は何かっていうと、それが罪のための生贄です。そのことが、この五章の六節のところでも出てきます。ちょっと戻ってみてくださいね。五章の六節に、私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいましたと。イエス・キリストが罪深い私たちのために身代わりとなって死んでくださったことが六節に記された。八節にも、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしている。 我々がまだ罪人であった時に、8節に教えています。10節のところでも、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。もちろんこの7節のところでも、9節のところでも、同じことが繰り返されている。つまり、主イエスキリストは、罪人であるあなたや私の身代わりとなって十字架で死んでくださった。その一つの義の行為をパウロはここで挙げているわけです。で、彼の行為をもう一つ、19節のところ先ほど見ましたけれども、従順というふうにパウロが挙げています。アダムは不従順でした。神に対して不従順でした。しかし、主イエスキリストは神に対して従順であった。でそのことはイエス・キリストの生き様だけじゃない。イエス・キリストの証を見るときに我々は何度もそのことを教えられてきました。イエス様はヨハネの福音書の中でこんなことを人々に言いました。彼らに対してイエスが、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。ヨハネの4章の34節のところでそのイエス様のお話になった。私を使わした方の御心を行い、その技を成し遂げることが私の食物だって。イエス様がそのことをいかに大切にしてらっしゃったのか、その告白です。同じように6章の、ヨハネの6章の38節のところでも、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うんだと。自分のやりたいことをやるんじゃなくて、私を使わされた父なる神様の御心を行うために私は来たんだって。ピリピ人の手紙の2章の8節のところで皆さん多くご存知のように、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたんだと。イエス・キリストの生涯を一言で言うなら、まさにこの一つの節にそのことが全部要約されています。神である主イエス・キリストが人としてこの世にお生まれになるのは、神の、父なる神のご計画であり、そのご計画に沿ってイエス・キリストはこの世に人としてお生まれになり、そしてご自分が全ての主権者である神でありながら、使えるものとなり、そして、父なる神様の御心を行い、死にまでも十字架にかかって我々罪人の身代わりとなって死ぬという、その全てにおいて、彼は従順に父に従っていかれたんだと。ですからイエス・キリストのその行いというのを見たときに、彼は主の前に、父なる神の前に常に正しいことを行い続けておられ、そして父なる神様の御心に従い続けてこられた。いいです。この世に完全なお方だから、罪がないお方だから、我々罪人の身代わりに、その罪の贖いを成し遂げることができたわけです。世の中は、イエス・キリストの神性を否定します。イエスが神であったということを否定します。しかし、聖書はそのことを教えています。ある人々はイエス・キリストの人間性を否定します。イエスは人ではなかった。しかし、イエス・キリストの人間性はこの聖書が私たちに明らかにします。人としてお見えになったこの一人子イエス・キリストは、その行為をもってご自分が誰であるかを明らかにされたし、その行為をもって私たちの罪の贖い主になる、その資格をお持ちであるということを明らかに示してくださった。さて、このイエス・キリストがなされたこの素晴らしい行為、その行為によって彼が全人類にもたらしたものは何だったのか。すべての人が義と認められてと、そのように18節のところに記されていました。一つの義の行為によってすべての人が義と認められて命を与えられるんだと。義と認められるって、正しいと宣言されるということです。この人は正しいんだと。さっき我々見てきましたでしょ。有罪と宣告されるって。ね、有罪という判決を受けるって。義とされるっていうのは、その神があなたや私を、この人は清いと宣告してくださる。正しいと 宣告してくださる。ただ私たちがちょっとこの18節で覚えておかなきゃいけないのは、すべての人が義と認められるってこう言ったときに、我々が思うのは、じゃあすべての全人類が義と認められる、救われるのか。そういうことをこの18節が教えているのか。もう我々すでに確かに見てきたんです。決してそのように聖書を教えてない。ですから、ある人々が説くように、万民救済論という、すべての人々は神様憐れ深い方だから、究極的に神様がみんな罪人を救いになるという。そのような教えが、聖書の中に教えられているのかというと、残念ながらそのような教えは、記されていません。すべての人は罪の中に堕落しているけれども、キリストの普遍的な贖罪によって、みんなすべての人が救われるんだっていうような、そういった考え方は実は聖書的じゃないんです。なぜか、この18節のところに出てきた、すべての人が義と認められるという、このすべて、この言葉にその大切な鍵が記されているわけです。で、おそらくもう皆さんは、このローマ人の手紙を学んでこられて、このすべてというのが全人類を指してんじゃなくて、救われたすべての人々を指していると、そのようにご覧になっていらっしゃると思います。我々繰り返し見てきたように、すべてって言ったときに、それは全人類を指すのか、ある特定の人々を指すのか。ね。すべての人々、世界中のすべての人なのか、救われたすべての人なのか。同じすべてでも、その文脈を持って我々はその意味を理解するわけです。で、もう一回そのローマ人の手紙の一章をご覧いただきたいんですが、一章の16節見てくれるんです。ここでパウロはこう言いましたでしょ。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、その後見てください。すべての人とは言ってない。信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だと言ったんです。つまり、主イエス・キリストのなされた贖いの御業、救いの御業っていうのは、どんな罪人でも許すことができます。どんな罪人でも救うことができます。いいですよ。イエス・キリストのなされた贖いの御業で、許されない罪人というのは存在しないんです。どんな罪人でもキリストの贖いによって許されるんです。でも、この救いをいただくためには、一人一人がこの救いを自分の救いとして受け取る必要があるという話です。神様に逆らい続けていながら、それでも究極的に神様が救ってくれる、そうじゃないんです。人間にはみんな責任があるんです。神に逆らい続けている我々すべての人間が、この神の前に悔い改めて救いを求めて出てきて、この備えられた救いを信じるかどうか、その責任が存在していることを言っているんです。ですから16節のところでパウロは、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だと言います。17節続き見てください。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は何によって生きるって言ってます？信仰によって生きるんです。イエス・キリストを信じる者たちが義人とされるんです。イエス・キリストを信じる者たちが罪が許されて、神によって清いと、正しいと宣告されるんです。また3章に進んでいただいて、3章の21節のところからも、今詳しく見ませんけれども、もうすでに学んだところなので、3章の21節のところからこうあります。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯さない神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるんです。明らかにここにもすべてという言葉が繰り返されています。でも、あるすべては全人類を指しているし、あるすべてはある特定の人々を指しているということを皆さんお気づきになったと思います。ですから22節のところに、イエス・キリストを信じる信仰による神の義、それはすべての信じる人に 与えられる義、救いです。でもこの救いをいただくためには、義とされるためには、信じることが必要なんです。で、信じた人々には与えられる。信じたすべての人々にこの救いが与えられています。でも23節に出てきたように、すべての人は罪を犯したので、このすべては、ある特定の人じゃなくて、全人類を指しています。コリント第一の手紙の中でも、パウロは15章でこう言いました。22節、23節のところに、すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるんだって。この全ての使い方の違いというものがお分かりでしょ？アダムによって全ての人、全人類が死んでると。しかし、キリストによって信じる全ての人が生かされる。救いに預かるという話です。ですから、ローマ書のもう一度5章の今日のテキストに戻っていただくと、パウロが教えることというのは、イエス・キリストのこの十字架による全人類、罪人のその贖いのゆえに、信じるすべての人々が義と認められる。そこには例外はないって。ギリシャ人であろうとユダヤ人であろうと、異邦人、ユダヤ人という違いはない。すべての信じる罪人に、神はこの素晴らしい救いを備えてくださるんだ。で、この18節を終える前に見といていただきたいのは、すべての人が義と認められて命を与えられるのですと、こんなふうに書いてます。どうもこう見ると、ある人々は義と認められるということと命を与えられるという、この2つの結果をパウロはここに記しているかのように見ます。確かにそういうふうに読むこともできるわけです。こうして日本語を見てますと。しかしこの2つは別々の話をしているんじゃなくて、間違いなく関連しているわけです。で、ここで、この命を与えられるというのは、この前に記されている義と認められる、この義人の説明なんです。義とされることによってもたらされるものを述べているんです。人が罪許されて義と認められることによって、どういうものをいただくのか。そのことを言っているんです。ですから、パウロは、人は罪許されて義と認められることによって命を、永遠の命をいただくんだと。それは21節のところにもそのことが記されています。ですから、この命が与えられるというのは、義と認められたその結果によって得るものです。だから、義と認められているものに永遠の命は与えられていないということです。義人というのは、思い出してみてくださいね。裁判のその場にあって、法廷にあって、裁判長がその人を正しいと、清いと、そのように宣告してくださる。それだけじゃないんです。信じる一人一人に永遠の命のその扉を開いてください。義とされた私たちは、そのような素晴らしい宣告をいただいただけじゃない。我々は永遠の命という素晴らしい祝福を主から約束されたんです。主イエス・キリストの一つの義の行為によって、どういったものが人類にもたらされたのか。義と認められることであり、義と認められて命を与えられること。そして19節のところに、もう一つ記されています。義と認められるだけじゃない。義と認められて命を与えられるだけじゃない。もう一つは、義人とされるって繰り返されてますね。19節の最後のところに、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。さっき私たちは、この罪人とされるっていう時に、罪人として定められるんだと、制定されるんだというふうに説明しました。で、この19節を見ていただくと、今度は一人の従順によって多くの人々が義人とされる。同じようにされるって出てきましたでしょ。 全くこの二つがこうやって対されています、ね。アダムがもたらしたものは何か、アダムの不従順がもたらしたのは、人々が、すべての人々が、全人類が罪人と定められたんだと。じゃあ、イエス・キリストが何をしたか、イエス・キリストの十字によって、信じるすべての人々が、義であると。義と定められると。こうして二つの結果というものをパウロは比較するわけです。で、ちょっと私たちが考えておきたいことというのは、皆さんね、義とされた人々。別の言い方をすれば、救いに預かった人々。神が救ってくださった人々。その人って、こうして見ていくと、その人は義人とされたわけでしょ？神様が確かにこの人は清いと、そのように宣告してくださる。でも宣告されたもの、本当に神様の恵みによって救われた者たちというのは、それゆえに間違いなく、生き方の上に変化が生じてくるんです。パウロはそのことを我々この6章を通してこれから教えていこうとするんです。というのは、救われてると言ってるだけの未信者がたくさんいるからです。ジョー・マッカー先生はこう言います。キリストによって義とされた人は、義なる生活を送るんだって。義とされた者たちは、義とされた者にふさわしく生きていくって言うんです。当たり前のことだと思いますね。だって見てきたように、神が私たちを生まれ変わらせてくださったんだったら、神が我々を救ってくださったんだったら、その人のうちに神様の働きがすでに始まっており、その働きは継続していきます。ですから、義とされた者たちというのは、簡単に言えば、義を実践しようとする人々であります。ヨハネ第一の手紙のところをご覧くださいます。ヨハネ第一の手紙2章です。ヨハネはこの29節のところでこんなことを言っています。ヨハネ第一の手紙の2章の29節のところに、もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、次ご覧ください。義を行う者が皆、神から生まれたこともわかるはずです。義を行う者が皆、神から生まれたこともわかる。つまりこれが義とされた人々の特徴なんです。神の前に正しいことを実践しようとするんです。神が喜んでくださることをしようとするんです。皆さんご存知のように、ね、悲しいことに私たちは地上にいて、この罪の性質を持っている者として、なかなか神の前に完全に正しい生き方ができるかというとできていません。残念ながら私たちの心はそのように、生きていきたいと、叫び続けるんですけれども、実際の行動というのは、私たちがしたくないことを繰り返しています。ね、ですから我々地上にいて、この罪のない栄光の体を待望するというのは、そこに理由があります。私たちのこの罪の体が解放、あがなわれたときに、栄光の体をいただいたときに私たちはこの罪からも、決定的に、決別をするわけです。もう罪から解放されるって。だから我々はその栄光の体を待望するわけです。しかし少なくとも、義とされた者たちというのは、義とされた者にふさわしい生き方をして、義なる神様を喜ばせていきたいという、そういう願いを持っている者たちだと聖書を教えてくれます。同時に、その人が義とされたということは、その人の生き方が、非常に主イエス・キリストの生き方に似ていることによっても明らかにされます。その特徴というのは、従順です。さっき我々見てきたように、主イエス・キリストは地上にいらっしゃったときに、すべて従順でした。すべてにおいて。主によって義とされた、救われた私たちの特徴の一つも、主に対して従順であり続けようとするわけです。ヨハネの8章の中で47節、こう言われます。 神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからですなんて、厳しいことを信じたと自称している人々にお語りになった。この8章の今お読みした47節のところは31節から始まってるんです、話が。ヨハネの8章の31節のところで、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われたんです。その信じたと言っているユダヤ人たちに、神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。あなたたちは救われてないって言うんです。だってもし本当に救われてるんだったら、あなたたちは神の言葉に従うはずだって。つまり神様のお言葉に従っていこうとするのが、救われた者たちの特徴だって言うんです。この同じヨハネがヨハネ第一の手紙の2章の中で、こうも言ってます。2章の3節から6節のところにちょっと見しますね。ヨハネ第一の手紙の2章の3節のところから、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神様の命令を守ろうとする。それが神を知っていることの証だ。つまり救われていることの証だって言うんです。4節、神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。ただ救われている、救われていると言ってても、神の命令を守らない。守ろうともしない。関心もない。それは、その救いに問題があるって。しかし、御言葉を守っているなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちに留まっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんって。ヨハネが教えてくれるように、イエス・キリストを信じて救われている義とされた者たちの特徴というのは、主イエス・キリストが歩まれたように、神の前に正しく、そして神の御言葉に従っていきたいと願って生きている人たちです。悲しいことに、さっきもお話したように我々は失敗の連続です。悲しいことに私たちは言わなくていいことを言ってしまったり、正しいことであっても正しくない言い方で言ってしまったり、私たちの考えること、我々の想像をすること、私たちの中を、心の中を見たときに我々は罪に汚れています。確かに死によって許された。しかし私たちはあまりにも罪深い存在であるということを見れば見るほど、そのことに気づかされ、そのことが見えてきます。しかし明らかに救いに預かった者たちには特徴があるって、そのことを私は覚えながら次の御言葉を見てください。ちょうどこの18節と19節のところで、二人の人々が行ったその行いの結果を対したパウロは、今度20節と21節のところで、これまで私たちが見てきた立法と恵みとをもう一度対比します。20節、立法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。21節、それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストによって義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。立法と恵みとがここで対比されてますでしょ。20節のところに立法が入ってきたのは何のためなのか、そのことを記しているわけです。立法が入ってきた、つまり主がモーセを通してこの立法を与えた時の話です。何のために立法が与えられたのかって、その目的というのは明らかに救いをもたらすためではなかったということは明らかです。立法を守ることによって、守りを行うことによって誰一人として救われる人はいません。いい行いを一生懸命やったって、神が私たちにおっしゃるのは、あなたの行いはまだ不十分だって。どんだけ頑張っても頑張っても、私たちは自分を満足させることができても、罪を犯している神を満足させることはできない。だから救い主が必要だったわけです。じゃあ救いをもたらさないんだったら、立法は何のために私たちに与えられたのか。 その目的をパウロはここで教えてくれるわけです。この律法が入ってきたと、こう記されています。実はここに大切な接続詞がついてて、その接続詞を意味することは何かというと、律法が入ってきた究極的な目的は何かというのを言わんとしているんです。その目的は何かって。違反が増し加わるため、これが律法が与えられた目的なんだ。違反が増し加わるためだって。違反ということを覚えてます？さっきも見ました。真理から外れることである。脱線することであるって。つまり律法が私たち人間に与えられたその目的というのは、我々がいかに神様の前に神の真理から外れているか、そのことを明らかにするためだって言うんです。神の基準が示されることによって、いかにあなたや私がその基準から外れてしまっているか、そのことを明らかにするため。どれだけあなたや私が神様の期待や神が要求されているものから外れてしまっているかということを明らかにするためです。人間って面白いもんで、あなたは全ての点において完全ですかとか、全ての点において清いですかと例えば聞かれたとしたら、ほとんどの皆さんはどういう反応をするか知りませんが、心の中で、まあ、完全じゃないよなと、あの人よりはマシかもしれないけど、この人よりはマシだけども、でも完全じゃないよなということはみんなわかります。あのパリサイ人でも律法学者でもわかったんですもん。彼らは自分を義人だと自認してたんです。自分は正しいと思ってた。なぜか、そういう行いをしてるからだって。覚えてます？会員の現場で捕まえられた女性が、彼らによってイエスのもとに連れてこられました。何のために彼らが連れてきたか。イエスを試すためでした。そして、イエスの落ち度を見出してイエスを訴えるためでした。ヨハネの8章に出てくる話です。で、その時に、イエス様は何とおっしゃったか。何て言いました？あなた方のうちで、罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいって。誰も投げませんでした。だってみんな分かってたんです。自分のうちには罪があるって。ですから、人から教えられなくたって、自分の心をしっかりと吟味したときに、我々はその心がいかに汚れているかということに気づきます。それを何とか直そう、それを何とか清めようと一生懸命努力したって、私たちの力でどうにもならない。そのことにも多くの皆様気づいていらっしゃる。そして多くの皆様はそこに気づいて、もういいと。こんなことを考えてたら気が滅入るし、こんなことを考えたって解決はないんだからもういい。短い人生を好きに生きて、そして終わればいいんだって。でも本当にこの律法が与えられた目的というのはね、我々がいかに汚れたものであるかということを悟らせるだけじゃない。そのことを悟らせられた我々一人一人が、自分で救いを得ることができないということを分かった私たちが、故に神様に助けを求める。そのためなんです。さっきも私たちが見てきたように、というかちょっとお話したように、パリサイ人と主税人が祈りのために宮に登った時の話をちょっとさっき触れたんですね。というのは、パリサイ人は自分が義人であると自認してたって。ですから、非常な自信を持って神の前に立ちます。ところが、主税人はどうだったかというと、ルカの福音書の18章に出てくる話ですが、ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。この人は自分を正しく見たんです。 今ルカの18章の13節をお見せしたんですけれども、彼は自分を正しく見ました。そしてその罪に対して、自分の汚れに対して彼は正しく応答したんです。さっきも言ったように、いろんな選択を人々はします。みんな自分が汚れているということはある程度知ってます。そして自分が努力しても自分を変えることはできないんだと。行いを少し変えることはできたとしても、心は変えられない、どうすることもできないんだということに気づいてます。それでいて、心を変えてくださる神のもとに出ていこうとしない。いつまでも自分で、自分の力で、自分の意思で自分を変えようと、この問題に解決を見出そうとするんです。この主税人は賢かった。彼は自分にできないことをしてくださる神のところに助けを求めたんです。こんな罪人の私を憐れんでください。イエスは何とおっしゃったかって、どちらの者が義とされたのか、どちらの者が救われたのかと言われたときに、この主税人がそうだって。立法が成した技は何か、立法が何をしてくれたのかって、立法は神の基準を示すことによって、我々がその基準からいかに外れてしまっているか、いかに神様に対して私たちが罪を犯しているかということを明らかにしたんです。ですから自分のことを本当に正しく知っている人は、先ほどの主税人もそうでした。こんな罪人の私をと言いました。あのパウロもそうでした。このローマ人の手紙の7章であるように、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。7章の24節でパウロが言ったように、私は情けないって。私は本当に惨めだって。どうしようもないやつだって。そのような自分の弱さ、自分の愚かさに気づかさせてくれる。そして私たちが、あなたは罪人だという神に対して何の言い逃れもできない。それがこの律法なんです。神の基準と自らを照らし合わせたときに、我々は神の前に弁解できない。確かに神様、あなたがおっしゃるように、私はあなたから、あなたの真理から外れてます。私は罪人です。もしそのことに気づいてらっしゃる方がいらっしゃったら、あなたにいつも希望はあります。そんなあなたのことを知って救いを備えてくださった主の前に立ち返ることができます。さっき言ったパウロが、本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。こう言ったパウロは続けてこう言います。私たちの主イエスキリストのゆえに、ただ神に感謝します。私は自分を変えることはできない。私は自分で自分を救うことはできない。でも神にそれがおできになる。だから彼は神のところに救いを求めて出ていくわけです。そしてその神を彼は感謝し、称えるわけです。立法はそのように私たちの本当の姿を明らかにしてくれました。ですから、神様の御言葉と自らを照らし合わせていくときに、我々はいかに神の前に違反に違反を重ねているものであるかということが見えてきます。パウロが言ったように、違反が増し加わるって言うんです。私はこれぐらいの罪だと思ってた。でも神の御言葉を見れば見るほど、いやいや、もっと汚れたもんであり、もっとどうしようもない存在であり、もっと救いようのない罪人であるということが見えてくる。その違反が増し加わっていく。違反が我々の前に明らかになっていくため、そのためにこの律法が与えられているんだと、パウロは教えてくれるんです。そして彼はこう言います。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたって。罪と恵みを比較するわけです。対しているわけです。確かに我々っていうのは自分を正しく見ていけばどうしようもない罪人であり、そこに発見するのはパウロの言葉を借りれば罪人の頭です。地獄こそがふさわしい罪人です。しかし同時にそんな私たちに対する神様の恵みというのはこの罪以上に満ち溢れる。この罪以上に素晴らしいものだ。 その偉大なものだと、力あるものだと、パウロは言うわけです。罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストによって義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのだって。パウロはここで、読者一人一人に対して、我々が自らの罪深さに気づくならば、我々はこの神様の私たちに与えられたその恵みの偉大さに気づくんだって。どんなに神様の恵みが大きいかということに私は気づくって言うんです。そう思いません、皆さん。自分の罪がよく、よりよく鮮明に見えていくことによって、自分が本当に救われる資格のないものだというのが分かれば分かるほど、我々は神様、なんでこんな私をこんなに憐れんでくださるんですか、なんでこんな私にこんな素晴らしい救いを備えてくださったんだと、我々はこの神の恵みをより称えるものに変わっていきます。パウロが私たちに教えたいというのはそういうことなんです。あなたの罪深さが分かれば分かるほど、そんな罪深いあなたに及んだ神様の恵みを忘れてはいけないって。チャールズ・ウェスレイという人物が1749年です。260年ほど前に。ちょうど救われて11年目にある賛美歌を書きました。賛美歌の62番です。主イエスの御つと御恵みと言葉の限りに讃えまほし。たくさんの人々によって歌われている主イエスの御つと御恵みと。彼がこの曲を書くに至ったその経緯ですけれども、彼が尊敬する一人のクリスチャンのリーダーがこんなことをこのチャールズ・ウェスレーに言ったんです。兄弟ウェスレー、主は私の人生に多くのことをなされた。千の舌を私が持っていたなら、私はそのすべてでもってキリストイエスを褒めたたえるだろうって。日本語に訳されてませんけども、その千の舌を持って神様をたたえるという曲が誕生したんです。その歌詞の中にこう、チャールズが記したところがあります。悲しいことになかなか日本語ではそれが出てこないんですが、償われた罪の力を打ち砕き、囚われ人を自由にし、イエスの血は最も汚れたものを清め、彼の血は私にとって力がある。死ですけれども、彼のメッセージははっきりしています。このイエス・キリストはどんな罪でも許してくださる。我々がこの方の前に救いを求めていくならば。そしてもう一つだけ、この21節のところに最初にそれはという接続詞が出てきます。ここにも、パウロが最後の最後に、この恵みの究極的目的をここに表しています。それは何かって、永遠の命を得させるため。神は私たち罪人に永遠の命を与えるために素晴らしい救いの御業を成してくださった。我々をその罪から解放してくださり、我々を生まれ変わらせてくださり、我々に最もふさわしくない罪の許しを、永遠の命を与えてくださる。それが神の恵みだって。その神の恵みを求めて出てくる者に神はこんな祝福を与えてくださる。この5章、最初のところはこうありました。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っている。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいる。そのように5章の1節2節は始まりました。神様によって与えられたその素晴らしい祝福、この素晴らしい救いというものを私は感謝しているって。そしてこの5章は最後の、 そのクライマックスで同じことを彼は繰り返すんです。主は恵みによって、こんな罪深い私にこんな祝福を備えてくださった。罪の許しであり、永遠の命。これが神が私のために備えてくださったものだ。この素晴らしい救いを主は恵みでもって私に与えてくださった。そして彼はその素晴らしい主を崇めるんです。ジュリア・ジョンソンという一人の人物が書いた聖歌があります。日本語では。ああ、恵みという曲です。皆さんもよくお歌いになったことがあるかと思います。日小学校の教師であり、そして低学年の子どもたちのために彼女は日小学校の教材を準備する、そういう働きをしていました。また彼女は500以上の曲の作詞をした人物でした。隅に見てる世界、そこに住む呼び人に、命得ようとイエスは血を流しなさり、ああ恵み、ああ恵みと、あの続く聖歌です。一節今お読みしましたけれども、もっと直訳すれば、私たちの愛する主の驚くべき恵み、私たちの罪と罪過に勝る恵みと、そんなふうに彼女は書きました。4番のところには、絶えに屈し愛を、限りなき恵みを、今ぞ誰も受けも受けようと、続いていくわけですけれども、絶えに屈し、絶えに屈しき愛を、限りなき恵みを、これも直訳すれば、驚くべき無限の無類の恵み、信じるすべてのものの上に、惜しげなく与えられた。彼女が言っていることはその通りです。まさに私たちが今日見てきたように、パウロが教えるそのことです。神の一方的な恵みによって我々は救いを得た。コーラスはこう続きます。これは彼女が書いたものそのまま訳します。恵み、恵み、神の恵み。許しをもたらし、心を清める恵み。恵み、恵み、神の恵み。恵みは我々のすべての罪よりも偉大である。だから我々は神様を讃えるんです。だから私たちはこうして神様を褒め讃えるんです。こんな罪深い私たちに神は素晴らしい救いを備えてくれた。備えただけじゃない。その救いに恵みによって入れられたんです。父なる神様、あなたの恵みを今日の心から感謝をします。私たちが成した御業によってではなく、あなたの一方的なご愛によって、神様、あなたは私たちを救ってくださいました。今日も私たちはあなたの豊かな恵みによって、こうして生かされ、こうしてあなたを称えることが許されました。心から感謝します。どうしようもない罪人である私たちを、こんなにも年頃に扱ってくださり、こんなにも素晴らしい救いへと、祝福の中に招き入れてくださった神様、あなたの皆を心から賛美します。恵みによって救われたって、恵みによって神と和解させていただいたって、恵みによって私たちは永遠の命をいただいたって、そのことを心から喜ぶ信仰者として今日からまた出ていくことができますように、あなたの恵みを感謝する者として、あなたの恵みを誇る者として、またこの素晴らしい恵みを語る者として私たちを用いてください。あなたの恵みに感謝して、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。